おはようございます。
五旬節ですね。今李章から入ると五旬節に聖霊の臨在がありました。それで、使徒たち、また120人の弟子たちが満たされて、まあ、素晴らしい働きがそこから始まりました。起こったんです。それで主を信じる、人たちが日々増えたと書いてあります。それで自然にエルサレムに、まあ、教会が建てられたということですね。建物の教会ではなく人たちの集まりがあちこちで生まれたということです。ここで主を信じる人たちということは、イエスがメシアであることを信じて、またバプテスマを受けて、共に集まって恵みを分かち合う、また食事を共にする人たち、その意味するんです。今、今日のように、教会が、まあ、そこに関心があって、まあ、単純に関心があるから来る、その人たちではなく、本当にみんなバプテスマを受けてイエスを救い主として認める人、その人たちがますます増えていると、まあ、聖書には書いてあります。でも、皆さん、どこでも人が集まると、もっといいこともありますけれども、問題も発生するんですよね。エルサレムにも問題が今生じました。どんな問題でしょうか？今日の箇所を見ると、教会に二つのグループが分かれているようなんですね。それで一方からの苦情が出たと書いてあります。でも、それだけではなく聖書を読んでみると、今、交渉では、今、その前ですけども、アナニアとサピラが死ぬ事件を発生しました。皆さん、教会で人が死んだということは単純な事件ではないんですよね。まあ、ただの問題ではなく、本当に大事な問題だと思うんです。教会ができて、まあ、成長していくその時点で、こういうような問題が発生したら、皆さん、周りの人たちは教会に対してどう考えるでしょうか。教会に行きたい、イエスを信じたいという気持ちになるんでしょうか？そうではないと思いますね。福音を伝えるのにそれが邪魔になると思います。でもどうして教会にこんな問題が生じたでしょうか？この原因を把握しないと直すことができないということですね。ところが今日の箇所を見たら、問題は始まりはこういうことですね。ギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちとの間に葛藤が生じたようなんです。その葛藤の原因は何でしょうか？聖書を見ると、毎日の配給において、まあ、ギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメたちがなおじゃりされたということが書いてあります。教会が今、救済、今日の言葉で言えば、救済の働きをしているんですけれども、ギリシャ語を使うユダヤたちのヤモメたちが、まあ、阻害された、なおじゃりされたということなんです。ここで皆さん、ギリシャ語を使うユダヤ人たち、また、ヘブル語を使うユダヤ人たち、ということは何の意味のかわかりますか？イスラエルの歴史を見ると、ソロモンの後から北と南に分かれて長い間そのように今過ごしました。まあ韓国のように北と南に分かれて、まあ何百年そういうように今生活したんですね。ところが北イスラエルはアシリアによって BC722 年に滅ぼされました。南ユダは BC586 年バビロンによって滅ぼされました。その時、たくさんの人たちが捕虜になって連れて行かれた事件があります。それ期間が結構、長い時間が経って、捕虜の期間が終わって、多くの人たちはイスラエルに、まあ、帰ってきました。帰還したんです。でも、帰還しないまま残って生活した人たちも結構いました。なぜなると、まあ、今さら、イスラエルに帰っていても何も残っていない。また、 まあ、廃業されている、まあ、その神殿のことを、またそこで新しく、出発することを嫌だと思った人たちもいたと思うんですけれども、その人たちが残って何百年そこで生活しました。そうする、それに従って子供たちはどうします？ギリシャの文化の中で、ギリシャ語を自分の国の母国の、言葉として使う人たちが、まあ結構生活したんですけれども、様々な理由で、まあ、イスラエルに、自分の国に帰ってきた人たち、その人たちをギリシャ語を使うユダヤ人というふうに言われました。だから、イスラエルで生まれた人ではなく、まあ、あちこちの国で生まれて生活した人たちの子孫たちが国に帰ってきたということです。そうすると、ヘブル語を使うユダヤ人は誰でしょうか？彼らは国が滅ぼされるとき、捕虜ではなく、残されたもの。イザヤ書を見ると、本当に貧しい人たち、また病気がある人たち、まあ、それで役に立たないと思われた人たち、それたちが残されたんです。その人たちの子孫たちですね。彼らは、イスラエルをある面では守りました。神殿を守りました。すべてが駆除されましたけれども、今まで、神様に礼拝を捧げたそのところを守ってきて、何百年そこで今生活した。だから、彼らの心にはプライドが高かったんですね。自分はこのイスラエルを守った。何もなかったこの、ところを今のように、立たせた。というような、まあ、プライドが彼らにはあったようなんです。この二つのグループに、まあ、教会の中でも分かれて葛藤が生じたということなんです。ギリシャ語を使うユダヤ人たちは国に帰ってきましたけれども、何百年経ちました。500年以上経ったんですね。だから土地も家も自分を助けてくれる親戚もいない人たちも結構あったようなんです。それで教会が貧しい人たちのために、まあ、毎日配給をしたと書いてありますね。食事を配ったということです。食べ物を配ったということなんです。そのことで今、なおじゃいされたということです。誰が？このギリシャ語を使うユダヤ人の特にヤモメたちが。まあ、貧しい人たちを助けるつもりで始まったこの働きなんですけれども、結果としては喧嘩が起こった。良くなかったということなんです。それでは、エルサレム教会はどうしてこの救済の働きを始めるようになったんでしょうか。使徒の働き、2章と4章を見ると、イエスを信じる人たちが、まあ、たくさん入ってきて集まるようになりました。それでみんな一つになって、一切のものを共有し、それぞれ必要に応じて、みんなに分配したと書いてあります。まあ、財産とかいろんなものを、まあ、同じ、まあ、共有したということなんです。その中には、四章の最後のところに書いてあるように、バルナバのような人、まあ、バルナバのように自分の畑を売って、その代金を献金した人たちもいました。もちろん、全財産を、まあ、捧げたわけではなかったと思います。まあ、神様も人たちもそれを、まあ、願わなかったはずだからですね。でも自分の、まあ、なんでしょう、思いがあって、また与えられた心があって、まるで旧約の幕屋を作るときに、民たちが進んで、喜びを持って、いろんなものを、幕屋を作るために使ってくださいと言って、全部捧げたように、今、その人たちが自分のものを教会に献金して捧げたということです。それによって、今、教会にお金が貯まり、結局そのことを使おうとして、やもめのように貧しい人たちに食べ物を与える、その救済の働きを始めたんです。本当にいい働きだと思うんですね。 それでバルナバが褒められたんですね。皆さん、みんなによって。それでアナニアとサピラも人々に褒められたくて、自分たちの畑を売って大金を献金しました。でも問題は何でしょうか。一部を自分のポケットに入れました。それでこれが全部ですよと。1万で売ったんですけれども、2000円は自分のポケットに入れて、8000円を足しながら、これが全額ですよと、そういうように騙したということです。人たちに、人たちはそれを聖霊によって教えられて、まあ、あなたは人ではなく神を欺いたというように今人たちの話があって、結局この二人は同じ日に殺されたということなんです。その事件が、まあ、4章、交渉にあります。今二つの問題を申し上げました。一つはアナニアとサピラのが死んだ事件。6章に入っては教会の内部に、まあ、問題発生して、まあ、何でしょう、分裂する直前のそういうような問題なんです。でももう一つの問題がもっとあります。それは、使徒ペテロが、牢に入れられたということなんですね。これは外部からの迫害ということですね。ユダヤ教の長老たちがイエスのことを伝えることを伝えたはダメだよと言って、まあ、牢に入れたということなんですけれども、この3つの事件が起こりましたけれども、これは一つの狙いに対して起きた事件です。目的一つなんです。それなんでしょう。それは教会を倒そうとするサタンの計略であると。内部で外でいろんな問題を起こすことによって教会を倒せる、そういうことが目的だったということを見ることができます。教会を揺さぶり、また倒そうとしていた。だからこの、3つの事件のことをもうこのような観点で私たちは見なければならないと思います。そうではなく、いや、献金を騙したことで、まあ、人が死ぬ、神は怖いなと思って、まあ、教会に行ったら死ぬかもしれないよというふうに思うとダメなんです。またイエス様を信じると互いに愛し合いすべきなのに、今教会では互いに今戦っているんだよ、争っているんだよ、じゃあそしたら教会行くべきところではないんだ、こういうふうに思うこともいけないということなんです。今までもサタンはですね、このように教会に紛争を起こさせて、みんなの心が一つになれないように今させることで、教会に対して悪いイメージをまき散らしているということです。だから、まあ、日本もそうなんですけども、ローマの時代でも教会ということでイメージが悪かったんです。生産式することを通して子供を殺してその血を飲む人たちというような、嘘を、まあ、話したということで、みんなが教会行くと、まあ、人が殺す、まあ、人の血を飲む人々というように嫌われて、たくさんの迫害がありました。もう日本もあります、あったし、韓国でもそうあります。それがサタンの計略であることを私たちは見なければならない。だからいろんな問題が教会の中では起こるんですけれども、そのことをどこが原因なのかということをよく把握しないとダメだということなんです。このことに皆さん、私たちが、まあ、自分自身がこのようなことに引っかからないように皆さん気をつけてください。でもよく見るとですね、教会について悪い話をする人たちが誰なのか、よく見ると教会を通う人たちなんです。信徒がもっと悪い言葉を知るんです。なぜですか。自分が教会で傷ついたと考えて、あの教会は悪いところ、あの牧師とある信徒の誰は悪い、そういうふうに言って本当に 後ろでですね、悪い話をしている人たちが半分以上は、まあ、70% 以上はイエスを信じると話している信徒たちです。これが皆さん、サタンの計略なんですけれども、このサタンに用いられないように気をつけてください。私たちは神様に用いられる人生になってなるべきですね。でも逆にサタンに用いられる場合もあるから、いつも私たちは霊を覚まして、まあ、祈らなければならないと思います。だからある問題が起こるということをすると、その後ろに何があるのかをよく見なければならないです。表だけ見て、あの人が悪いんだ、この人が悪いんだ、そう言うと、もう元その問題は深刻になるということがあるからです。皆さん、神様が教会をこのように建てられたその理由は何でしょうか。この世の中で御国を見せるためということです。つまり御国はどんなところなのかを教会が見せる責任があります。でも教会が御国を見せることができるということは何でしょうか。集まっている人々の人格や、まあ、気性でできるのではありません。人柄がいいから御国を見せることができる、そういう意味ではなく、信徒たち一人一人が神様の御言葉を基準にして生きていくとき、それは自然に表されると信じます。ハレルヤ。人柄がいいから御国はどんな、そんなところだというじゃなくて、御言葉にの故に立って、御言葉に従って生きることによって、それは自然に表されるんです。自分が意図しなくても、それは自然にそうなるんだと、そういうことです。もちろん教会は、まあ、救済もして、まあ、伝道もすべきところなんですけれども、何よりも大事なことはそういうことではなく、教会を知らせるとそういうことではなく、教会を通して神様のことを、御国のことを、まあ、伝えなければならないと思います。逆に教会を知らせるために、教会はこんなことをしてますよと、これだけに集中すると、これは教会を自慢しようとすることになるだけなんです。皆さん、今日の聖書を見るとですね、救済することは単純に何か物質を、食べ物をあげる、そういうことではありません。救済を通して御国は何か、イエス様は誰なのか、そういうことを伝えなければならないんです。これは救済だけではなく、まあ、全てのことを通したのも同じです。伝道する時も同じです。でもほとんどはですね、たとえ、まあ、救済のことを今、たとえで申し上げるんですけれども、救済ということだけを大事にするんです。今、自分やってるその行為を大事にしてるんです。でも、その意味に対しては、あんまり考えない、思わないということになります。見せること、教会が何をしているのかと見せることに、まあ、集中しているからということです。なので、今、貧しい人たちを助けたんですけれども、結果としては、良くないことになります。空情が出た、二つのグループに分かれた、まあ、そういうことになっている。イエス様の憐れみはありません。イエス様の愛、神様、イエス様のその福音ということはそこには見えなかったということになります。神様は教会がいろんなことを、救済を含めて、救済することを含めていろんなことをすることで喜ばれる方ではありません。救済を通して神様はどんな方なのか、御国はどんなところなのかを伝えるべきなんです。皆さん、このことを私たち忘れていけないんです。ハレルヤ。何をするとしても、そのことを通してイエス・キリストのこと、神様のこと、御国のことを 表さなきゃならないと思います。今やっているその仕事、今やっているその働きが、もうそれも大事なんですけれども、それだけに意味を置いて考えると逆境効果になるその恐れがあるからということです。そうすると福音を伝える教会ではなく、仕事のためにための教会になるその恐れがあるからということです。今エルサレム教会の問題がそこになれます。単純に食べ物だけを与えるということ、そのため今ヘブル語を使うユダヤ人たちはよく考えてみると、外から入ってきたこのギリシャ語を使うユダヤ人たちに対して自分の祈祷権を主張していたんじゃないかと思われます。自分たちは生粋者、あなたは外からのよそ来た者だから私たちが主導権を持っているんだと、こういうふうにしてなおじゃれしたじゃないかと思います。なぜ私たちが今までここでしたことがたくさんあるから、この権利はある、これは当たり前だと、そういうふうに言ったかもしれないです。もちろん、書いてないからわからないんですけれども、まあ、例えとして考えてみたら。もし本当にこのように人たちが話したら、それは神様の前で奉仕したのではなく、何でしょうか？奉仕、または献身のその名前で自分が主人になって、自分が全てのことを握っている最も悪い姿であることなんです。ギリシャ語を使っているユダヤ人たちも同じです。自分たちは何も持てません。貧しいです。土地も家も、まあ助けてくれる人もいないです。弱者なので教会が面倒見てくれるのが当たり前ですよと話したかもしれないんですね。もしそう話したら、彼らは教会をどう考えたんでしょうか。教会は救済するところだ、そのだけに考えたかもしれない。だからお互いにの考えが違うから葛藤が起こる、また、まあ、不満、不平不満が出たんじゃないかと思われます。これが見言葉から外れているその奉仕の結果であるということです。ギリシャ語を使うユダヤ人たちの苦情を聞いた人たちは今どうしましたか。あ、そうなんですか、じゃあお互いに喧嘩しなくて、まあ、仲良くしてくださいと、まあ、そういうように仲裁しているんでしょうか。そうではないんですね。あなたが間違っている、あなたが間違っている、その話ではなく、何と言いましたか、まあ、その原因のことをすぐ把握して、こういう話しているんです。皆さん、2節から4節のことを一緒に読んでみましょう。まあ、スクリーンありますので、2節から4節読んでみましょう。せーの。そこで12人は弟子たち、全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の国を後回りして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで弟子たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判が良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。アメン。人たちの話は今何をしているんでしょうか。教会が御言葉を基準にして働かなかったからこんなことが生じたんですよと今話しているんです。つまり御言葉の中で働いたのではなく、人の欲望が入ってから、こういうような葛藤が、このような不平不満が生じたということになります。なので人たちは今土地が間違っているとそう言わなくんです。ギリシャ語を使う人たちが間違っている、 ヘブル語を使う人たちが間違ってその話をしてなく、御言葉を正しく教えなかった私たちの誤りですよと、この話をしています。いい素晴らしいです。姿勢です。問題の原因を他の人のせいで回すし、自分のミスだと、自分たちのミスだと今告白するこの姿です。普段私たちはどうしますか？他の人のせいだ、環境のせいだ、模様に私は言うんですけども、まあ人たちは自分たちが御言葉をあんまり正しく教えなかった、祈らなかったということを今話しているんです。だからそこに原因があると今話して、原因を把握したので今問題を解決しなきゃならないんですけれども、人たちは今どのように話しているんでしょうか。御霊と知恵に満ちた、それとまた人たちの間の中で評判の良い人たちを7人選びなさいと。それも自分たちが、人たちが選ぶんじゃなくて、信徒たちに任せて、あなたたちが選んでください。そうすると、私たちは彼らにこの務めを任せますと。こういうような話しています。そうすると自分たちは、人たちは、祈りと御言葉に専念します。こういうように今、話しているんです。これが解決ですということです。ここで皆さん、教会がなすべきことは何か、教会の本質は何かを見ることができます。教会がなすべきことは、救済ではなく、教会を知らせるそのことではなく、祈りと御言葉を教えることで、もう一つ加えるならば、人を立たせることであると。そういうことになります。自分たちは祈りと御言葉に専念して、また人を立たせること。救済のような仕事が中心ではなく、御言葉と祈りが教会の中心になるべきである。という今話している人たちです。もちろん教会は救済も必要なんです。伝道も必要なんです。教会を宣伝する、知らせることも必要なんです。でも、そのことは中断する場合もあります。しかし、言葉を教えることが、祈ることが中断されてはいけないということです。ハレルヤ。教会はいつも祈りが、また御言葉が生きている場所にならなければならないんです。教会が何をするとしても、福音が伝えられて、それを通して御国が明らかにならなければならないということになります。でも逆に、救済は続けるのに福音が伝えられない。伝道は知るんですけども、イエスが表されない。そうするとそれが何の意味があるんでしょうか。そうすると、今、エルサレム教会で見たように、意図は良かったんですよ。しかし結果は悪くなるんです。始まるときは良かったんですけれども、結果と実が良くない。結局このように分裂だけが生じるということになると、何の意味もないということになります。多くの教会がそれを今、そのミスを今、何でしょう。繰り返しているんです。伝道のためにこれをしましょうと言うんです。最初は目的は伝道なんです。しかしそれがどんどん時間が経つことによって、伝道はどこにやるのか分からなくて、この問題でいろんな問題が生じるということになる。そこには どんどんの人の自分たちの欲望が入るからではなります。今エルサレム教会も救済することをそういうように始まったんです。たくさんの人たちの献金があったのでそれを誓いましょうと、いいことに。しかし今ギリシャ語を使う人たちがなおじゃりされた、この苦情が出るってことになる。皆さん、教会で今私たちが奉仕することを世の人たちが見るとどう思われるんでしょうか。時間もお金もまあ損するように、しやすしてしまうというように思うかもしれんですね。まあ教会の中でも、ある人は自分はこうしているのにあの人は何もしないと思う人もいるかもしれないです。それは十字架の上のイエス様のこの憐れみ愛、またこの福音が抜けた奉仕でいます。奉仕になります。結局自分を争おうとするその奉仕になります。私はこんなに熱心にするのにあの人はこの人は何もしない、そういう判断するとこの奉仕は主のためではなく自分のためすると。それである面ではまあ報いを期待して何かまあ投資するようなその信仰生活、ある面で奉仕するとその人は結局まあ失望の身だけを収めることになるかとなると思います。奉仕と信仰性がそういうことではないんです。自分のためでなく主のため、神様のためでされるや、私今礼拝させるとも同じなんです。自分の満足、自分が何かをまあ慰めるためにここに座っているんじゃなくて、主に栄光を捧げるために私が礼拝を捧げなきゃならないされるや、それにして主が恵みをくださることによって慰められる、力づけられる、喜びが生じるということになります。主は目的は神様なんです。自分ではありません。ハレルヤ。このことを私たちはよく錯覚するからいろんな面で問題が生じるんじゃないかと思います。なぜ私がこんなに祈ったのに、こんなに奉仕したのに私の人生は、生活はこんなに苦しいんですかと、私たちはたまに神様にこういう場合もあるんでしょ。私がこんなにやったのになぜですかと。これは報いを期待して奉仕した、献金した、礼拝捧げた、もうそういうようになるんです。そうではありません。私たちの礼拝は、私たちの信仰生活は神様のためなんです。ハレルヤ。自分のためではありません。皆さんこのことをよく知って、まあ、それに心を留めて、まあ、それに従うべきだと思います。私のすべては主のためです。聖書に出ているでしょ。食べるにも飲むにも何をするとしても主の栄光のためであると。よく私は覚えてるんですけども、暗唱してるんですけども、実際にはそれを適用するとことは難しくなるんです。なので皆さん、こういうような奉仕ではないんですね。いくらタラントが優れていても心が主の前での奉仕ではないならば、皆さんその奉仕しない方が教会にも自分にも益になると思います。今日少し顔は笑っているんですけども、厳しい話してるんですね。これは聖書の教えなんです。皆さん、私は逆に考えているから、まあ、神様の前で信仰生活するのが、まあ、辛いと思うかもしれないですね。今使徒たちは原因をよく把握しているんです。私たちの誤りです。御言葉は正しく教えることでなく、共同体のために祈ることはしなかった。逆に食卓のことを、今救済することに今集中していることを、まあミスだったというふうに今 告白してるんです。それで、まあ、いろんなこの一つの提案をしたでしょ。御霊と知恵と評判がいい人たちを選んでくださいと。この提案を民たちは、信徒たちはどう考えましたか。一度は皆喜んで受け入れたと書いてあります。そして御霊と知恵に満ちた7人を選びました。使徒たちは彼らの上に手を置いて祈ってから、救済のすべての働きを、務めを任せた、書いてあります。今教会に働き人を立っている瞬間です。これが今までは人たちがすべてを、まあ、中心になってすべてのことをしたことですけども、これからは人を立てた、それで人たちを通して今共同体の仕事をするということになります。愛する皆さん、うちの教会にも人が足りないんですね、はい、いろんなところで、まあ、青年部にも婦人会にも、まあ、賛美団にも中高等部にも、足りないんです。だから皆さん祈ってください。神様、働く人を送ってくださって、教会が本当に適切なところどころに人が立てられるように皆さん祈ってください。ハレルヤ。もちろん今足りないところでも、皆さんの今熱心なこの奉仕があったからこそ、今まで教会が今ある目で維持されてここまで、来たと思うんですけれども、教会が多くなる、大きくなることによって、もっと本当に働き人が必要であると思いますので、皆さん忘れずにこの課題を持って祈ってください。でも皆さん、7人を選んだんですけども、思い知るのは何でしょうか。選ばれた7人みんながギリシャ語を使うユダヤ人だったんです。名前を見ると全部ギリシャ語式の名前なんです。面白いですね。ギリシャ語を使うユダヤ人たちが名をじゃりされたんですけども、大事な仕事をする人たちを選ぶことなんですけども、ギリシャ語を使う人たちが選ばれた。当時イエルサレムの教会にはギリシャ語を使うユダヤたちは本当に少数だったんです。ヘブル語を使うユダヤたちは絶対に多数だったんです。その中で今ギリシャ語を使うユダヤたちが選ばれたということは何を意味するんでしょうか。多数のヘブル語を使うユダヤたちが彼らに重宝したということです。譲ったということです。これは大きな意味があります、皆さん。わかりやすく考えてみると、皆さん、教会に入ってき、新しく入ってきたその人たちに、教会の重要なことをすべて任せるということと同じなんです。入ってきたばかりの人たちに、すべてのことを任せたことになるんです。これはいくら御霊に満たされているその教会でも、簡単にできることはないと思います。いろんな危険性があるからですね。どうして彼をし、その、あの人をどうして信じるかということも残るから。ところが今、エルサレム教会では、そんなことが今起きました。既存の信徒たちが、新しく入ってきたばかりの信徒たちに、まあ、すべてのことを、自分の祈祷権を、まあ、放棄して、まあ、彼らを配慮したということが同じなんです。それでその話の後ろではヘブル語を使う人たちが自分たちの過ちを認めたということになるんでしょう。私たちが今までこうなしたことをごめんなさいと言って、この御霊と知恵に満たされた人たち7人を選んだということになります。ギリシャ語を使うユダヤ人のこの苦情は、皆さん、今でも、どの業界にもあり得ることだと思います。それで、まあ、そのまま、ある面では埋められる可能性もあります。 ああもう焼酎を送ることだからと思って、時間が経てばそのことはまあ苦情はなくなるでしょうと、そういうふうに思われるその知見、ある面で話なんですけども、エルサレム教会はこの葛藤と不平不満ということを非常に重く考えて扱っているんです。なぜならとそれが教会の、まあ、分裂になるかもしれない、そういうことを考えたので、まあ、この決定したことで聖霊様御霊の働きによって教会が新しくなりました。逆転したされたということになります。この事件を通してギリシャ語を使うユダたちが初代教会のエルサレム教会の前面に出始めて、また神様聖霊様の働きが大きくなりました。どんなことが起こったのか皆さん7節もう一度読んでみましょう。7節です。せーの。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていた。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。アメン。ここを見るとですね、ますます神のことはますます広まっていた。人たちが祈りと御言葉を専念することによって神様の言葉がますます広まっている。それ弟子たちが非常に増えていた。特にここに祭司たちが大勢信仰に入ったとなります。ここで祭司は誰でしょうか。ユダヤ教の祭司たちです。ユダヤ教からキリスト教イエスを信じるように今改宗したということになります。当時エルサレムにはですね8000人ほどの祭司たちがいたそうなんです。8000人です。その中で大勢の数多くの人たちが信仰に入った。一人でも二人でもなくたくさんの人たちが、それも祭司ですよ、祭司たちがそういうふうに信仰に入った。こんなことは皆さんヘブル語を使うユダヤ人たちが教会の奉仕を知っていた時には起きなかったことなんです。面白いことです。聖霊様の働きは本当に素晴らしいんです。自分たちの権威を下ろして御霊と知恵ある人たちに全てのことを委ねて任したことによって教会は逆に大きくなったとなります。その続きに7章には恵みと力に満ちたステファノの説教が出て、8章にはピリポのサマリアの伝道が出てきます。このステファノ・ピリポはさっきの7人に含まれたギリシャ語を使うユダヤ人たちです。聖霊の力を得て、まあ、話したこのステファノの説教はユダヤ人たちに大きなショックを受けました。その理由でステファノが殉教されましたけれども、そのおかげさまで福音がユダとサマリア全地域に広がりました。ピリポはエチオピアの宦官に福音を伝えて洗礼まで授けた。また当時ユダヤ人たちが一番嫌われたその権威をしたサマリアまで行って福音を伝えて教会が建てられました。旧書では皆さんもよくご存知の使徒パオロが登場するんです。パオロの働きはもう話さなくても皆さんよくご存知であると思います。このようにギリシャ語を使ったそのユダヤ人たちが前面に立つことによって聖霊様の働きが共に活発に起こることになったということです。なお罪されたと今空城を出したこのギリシャ語を使うユダヤ人が神様は彼らを立たせて 驚くべき働きをされたということになります。でもここで私たちが見越してはならない、いけないことがあります。それはこのようにキリシタ語を使うユダ人たちが、まあ、このようにたくさん働きが可能だった理由は、彼らの知恵ではなく、もうそれもありますけども、後ろでヘブル語を使うユダ人たちの協力があったから、それが可能だったということなんです。手放して、いや、よくやってるか見るじゃなくて、後ろで祈り、後ろでいろんなことで協力したということなんです。もし絶対タースだったこのヘブル語を使うユダヤ人が、キリシタ語を使うのユダヤ人にこのようにチャンスをあげなかったら、初代教会のこのような素晴らしい働きは起こらなかったと思います。このようにですね、お互いに譲る愛ことによって、情報することによって、この大きなこの働き、素晴らしい働きにそれがつながったと思われます。神様もそうなんです。神様も聖霊様も教会を通して働かれるとき、神様一人だけ、聖霊様一人だけ働かれるのではなく、弱い私たちです、無知である私たちと共に働かれる方であるんです。ハレルヤ。人たちを通して働かれる神様なんです。だから皆さん、自分は弱いですよとか、それ私はあんまり業界にいらない存在ですよと、そういうように言わないでください。私はいつも言うんですけれども、みんながいるからこそ完全な建物、教会が建てられるんです。何も役に立たないんですよじゃなくて、自分がいるからこそこの教会が完全に建てているんだというように皆さん考えて、思って、それに感謝してください。ハレルヤ。その人を通して神様は働かれるんです。もう一つ大事なことはここなんです。教会に問題が発生したんですけども、神様は、また聖霊様は、その問題を解決して、まあ、行くために、新しい人たちを、知恵と御霊に満たされた人たちを立たせるということになります。普段は見えなかった人が、普段は内側にいた人たちが、ある問題が発生することによってポンと出て、その人の話によって、その人の方針によって、全ての問題が解決される場合が結構あります。だから問題は、少しの問題は、いやー、これでどうするので、失望することではなく、がっかりするのではなく、挫折することではなく、逆にこれを通して神様がどのように働いてくださるのか、それを期待し、また肯定的に考えるべきだと思います。ハレルヤ。皆さん、そういうように考えてください。少しの問題でもう落胆したり諦めたり、そうではなく、これを通して主がどのように導いてくださるのかを期待して、神様の働きを期待する皆さん一人になりますように祝福します。ハレルヤ。それが信仰なんです。話をまとめたいと思います。教会は仕事をするところではありません。もちろん伝道も救済も、まあ、選挙もいろんなことをしなければならないんですけれども、しかし御言葉の上にそれが立てないと、祈りがないと、それは仕事だけでなく、結果として神様の御国が表されない、いい実を結ぶことが難しくなるということになります。人間の欲望がそこに入っちゃうと、それは分裂で、今のように葛藤が生じるということになります。人たちはそれをよく知って、私たちは、自分たちは祈りと御言葉に専念しますと、それ新しい人たちを、働き人を立てることによって、今初代教会がもっとますます福音が、まあ、広まっていることによって成長しているということになります。皆さん、 このリバイバルということはこのように許し合い、また祈り合い、助け合うことによってこのリバイバルが起こると信じます。ハレルヤ。自分一人での熱心ではなく、周りにいる人たちと共にすることによってイエス・キリストのことを、イエス・キリストの十字架の愛を今伝えることができると信じます。少しの私たちが集まっているから問題は生じるということはある面では当たり前です。その一つ一つの問題で心配してどうすればいいなのかじゃなくて、もっと祈ることによって逆転してくださる神様の働きを期待することによって、もっと以前よりもっといい共同体になる、もっといい自分の人生になる、もっといい私たちの集まりになるように皆さん祈ってください。アメン。それを通して神様の働きを私たちが経験するし、またそれをまあ伝えることができると信じます。アメン。賛美して祈りましょう。